鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。今回も鳥越さんよろしくお願いします。さあ鳥越さん、
はい、
先月徳間書店から新しい本を出版されましたよね、
はい、そうです。
タイトルが祖父の流儀で、流儀はこう流儀と書いてダンディズムと読むということです。
これはまあ徳間書店の編集者がこういうタイトルをつけたんで、はい、僕がつけたわけじゃないんですよ。
そうなんですね。でも素敵なタイトルですけど、あの私も今手元に本があるんですが、
はいはい、
あの本の帯の部分に、うん、孫はクールに溺愛、無責任に甘やかす、時々いじめるなど、鳥越流目から鱗のコミュニケーション術って書かれていまして、はい、ジャーナリスト歴49年、祖父歴5年、日本一ダンディーなジジイが語る孫との付き合い方というねとってもこう読みたくなるような、ね、文章が書かれているんですけれど、私実際にこの本読ませていただきまして、
はい、
あの一言で言うと楽しい本でした。
あ、そうです、
はい、でところどころにこうショーの終わりにジジイの一言ということで、あの一言鳥越さんが書いてらっしゃるところもあって、はい、あのすごく読みやすかったですね。
そうですか、
はい、
まあ、写真もいっぱい入れてるからね。
そうですね、
結構わかりますよね。
そうですから、あのぜひね聞いていただいてる方も読んでもらいたいんですけれど、
そうですね、まずね本を買ってください、はい、ね、1200円です。
1200円、はい、
まあ比較的安いの で、
はい、
でしかもおそらく一晩で読めるのかな。
あですね、うん、これはもう 2,3 時間でも、ね、もう読んでしまえる。
まあ要するにね、一言で言うと、うん、私が祖父という立場になって5年経つんですね、
はい、
孫の龍というのが生まれて、僕が肝臓のがんの手術をしたのが2009年の、
はい、
2月の10日なんですけども、うんうん、同じ2009年の3月21日にその私の孫が生まれたんですね、
はい、
だから私の肝臓の手術、がんの手術と彼が生まれたのはほぼ同じ時期なので、うんうん、やっぱり非常にこう感慨深い
ですね、
僕はようやく最後のがんの、まあ、大腸がんから始まって肺の手術を2回やって、4回目の手術は肝臓をやって、でまあ、ようやくその後がんとは胃腸炎、縁が切れたようになって、今年2014年の2月10日にようやく5年生存というのを達成したわけですね、
はい、
で一応がんでは5年生きてれば手術から手術とか、まあ、要するに治療から5年経ってれば一応あのがんとの戦いに勝った、
はい、
負けたんじゃないんでしょうけども、
うん、
一応克服したと、はい、いうことがあの言われているわけですね、
はい、
ただがんで5年生存というのはそう簡単にできることではなくて、僕この間その今年の2月に5年経ったから、はい、私の大腸がんの手術をした先生と肺のがんを手術した先生と肝臓のがんの手術した先生3人のお医者さんを呼んで、
はい、
家族とそれからあと友人でですね、がんの5年生存達成記念感謝の夕べっていうのを食事会をやったんですよ。
お祝いを。
でその時ね、はい、あの大腸がんの手術をした先生がね、
はい、
私はねこれまで大腸がんの手術をね5500人ぐらいやってる、でその中でもちろん肺とか肝臓に転移した人もたくさんいると、
はい、
しかし今でもその中で生きてる人というのは数人ですよ言われて、僕はギョッとなったんですよ、ね、
数人
です。それぐらいやっぱりね5年生き残るというのは難しいことではない。でまあそういう、
はい、
まあある意味では僕のがんとの付き合い、まあ別の言い方すれば戦い の最中に、はい、というかまあ最後のところで、はい、孫が生まれてきた。だからなんとなくがんと孫っていうのがどっかで繋がってるわけね。
うん、そうですね、う
ん、だからまあ非常になんか思い入れがあって、ちょっと孫の話をね、はい、書いてみようかというで、まあ、出版社からの勧めもあって、あ、孫とどうやって付き合うの、まあ、出版社の人たちが言うにはね、その、うん、今核家族化が進んでるから、はい、なかなかその昔のように孫と不安にこう触れ合ってるわけじゃないので、時々しか孫に会わないと、でどういうふうに接したらいいかわからないっていう、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいるというね、怒って結局嫌われてしまうとかね、
まあ、
いろんなね、普通の接し方がなかなかできないと聞いて、僕はじゃあ僕の場合はこういうふうに孫と接してますよということを一応本にしてみたわけですね。で見出しだけ言いますとですね、
目次ですか、
はい、第1章はおじいちゃまになった日、
はい、
第2章はおじいちゃまの孫を育て、
はい、
第3章は鳥越俊太郎の孫を育て相談室、第4章はジジイを立ち上がれで最後にエピローグで私がリュウ君へという孫に向けたメッセージを最後に載っけてます、はい、でもうちょっと詳しく言うとですね、
はい、
第1章はですね、おじいちゃまになった日ということで、孫も生まれた日、孫は子供にハッピーをもたらす、孫の初めての一歩、がん手術1ヶ月後に生まれた孫、人間の美しさに目を向けてというのが第1章だからね。で第2章は鳥越流孫と付き合う三原則、おじいちゃまは無責任で良い、70にして孫になろう、豊かな社会で失われるもの、誇りんぼの龍君、時には孫をいじめる、衝動的短絡的な人間が増えている、孫はしつけるな、孫育ては親のポリシーに従う、忙しいパパが存在感を示す方法、第三章、そこだからこそできることとは、これは Q&A になってるんですけど、孫が小さい時何をすると孫や子供に喜ばれるんでしょうという、まあ、対する答え、
はい、
孫にお小遣いを与えていいのか、またいくらが適切なのか悩みます、それから娘についこうした方がいいわよとアドバイスをして喧嘩になりました。
うん、そうですね、
よくある話ですよね
、はい、
で次は子供夫婦と仲良く付き合う秘訣は何ですか、
はい、
子供との関係が良くなく孫とも距離があります、孫が他の子供と比べて成長が遅い気がします、これもよくあると思うんですね、孫がたくましく生きていけるようになるにはどんな人間になると良いでしょう、これはまあ Q&A ですね、
これも気になる質問ですね。
で、ジジイを立ち上がれというのはですね、未来を生きる子供のためにというタイトルで、
はい、
戦争だけは繰り返すな、ファシズム化する日本政府、孫の世代の光の旅で、最後にエピローグ、リュウ君へというメッセージを、
この目次だけでもかなり気になる部分がたくさんあるんですけど、ジャーナリストの鳥越さんだからこそのこの戦争だけは繰り返すなとか、ファシズム化する日本政府っていう部分も入っている んです
よね、はい、全部で187ページですけどね、
はい、
まあ、割とこうゆったりと書いた本なので、さっと読めるね。
鳥越さん、この中で、一つの持論、孫は育てないっていうふうに書かれてましたけど、やっぱりそれが一番ですか。
そうね、僕はこの中で時々意地悪をしてる、ね、例えば母親が、はい、ね、うちで孫を預かった時に、僕は教えるんですよ、
はい、孫
に、まだ4歳5歳ですかよくわからないんだけど、
はい、
クソババアっていうね、
はい、
ママが帰ってきたらママにクソババアって言うんですよクソババアクソババアって覚えるんだけどそれで娘が帰ってきたら、
はい、
クソババアクソババアって言ってそう、娘がびっくりして
なんで突然って
そういうことに、そういう毒を与える、
それも時としては必要
ですか。いい子で育てない
ですか。
どうせ子供なんていうのはね、
はい、
だんだんね、実社会に入っていって 泥まみれになるわけですよね。汚いものも見るわけで、純粋培養にして真綿でくるんだようにして、ね、純粋培養にして僕は育てる気があって、できるだけ現実のリアリティを全部子供に孫には与える、純粋培養の子供を育てるとね、現実とわからないから人間の死に異常な興味を持ったりする子供が生まれできてくるわけですよ。それをね、もう小さい時からね、お前なんか早く死んじゃえとかね、ママは死んじゃうぞとかね、死ということについても平気でしょ。
それはすごくいいことかもしれないですね。
そういうことを僕はまあできるだけだから、孫とは接するときはですね、ブロックで遊んだりしてるんですけど、孫が作ったブロックをわざとこっちの私のブロックでぶつけて壊してしまったりとする。
そういうこともしてる。それは怒りますよね。
その怒るところが面白いので、わざとやる。
なるほど。こういう理不尽なこともあるよと。
そう、理不尽なこといっぱいあるね、世の中には。だからもう理不尽なことばっかり言うやん。もちろん可愛がってはいますよ。可愛がってはいますけど、時々その毒を与える。意地悪をする。良くない言葉を教える。本当はもう親からすればやめてよ。
もうヒヤヒヤしちゃいますけどね。
もうそれ取り入れるの。親ができないことをだからおじいちゃまの立場からやる。そういう孫との付き合い方もあるんじゃないかなと思
います。そこがまあ孫は育てないというか対等に付き合う。
一個一個で育てる。僕はもう全く対等に、孫とはですね同じ立場で付き合ってます。
遊ぶ時も全力で遊んでるんですよね。
レゴのブロックを作ってる時にお互いにやっとぶつけたりやったりやめて。
いやでも孫にとってはもうでも楽しい
遊びでしょうね。それでいてそんな意地悪ばっかりしてたらそれ嫌われるよね、
はい、あそうですね。確かに
嫌われないようなおじいちゃんでもあらなきゃいけない、はい、ちゃんと帰る時はハグして帰る。おじいちゃまバイバイ。そこ難しいんです。
コツもあるわけですね。
どこ行ってお金とか物で釣ってるわけではないんですよ、人間として接してる。そういうこうなんか人間同士の付き合いみたいなソフト孫との付き合い方もね僕はあると思うんで、もっともらしいことをね、教育的なことをね、上から目線でね孫にこういろいろしつけをするとか教えるとかいうのは僕は全くする気はないんですよ。世の中はもう結構危ないこともいっぱいあるし、変な人もいっぱいいるよということはできるだけね僕は範囲できる範囲で付き合っていきたいな、そういうような風にしてある。だからそういう意味ではね孫の付き合い方に戸惑っている人たちいっぱいいると思うんだけど、ちょっと読んでみたらね、参考になるかもしれない。
そうですね。あと気が晴れるっていうこともあるかもしれない
ですね。そうですね。
あとは子供さん夫婦にも読んでもらうといいかもしれないですね。
まあ、そうですね。
そうですね。そういう子供夫婦との付き合い方っていうのを書いてらっしゃいますからね、先月徳間書店から出ました、祖父の流儀と書いてダンディズム、こちらの本をご紹介いただきました、私も母親がつい最近おばあちゃんになりましたので、この本プレゼントしたいと思います。
こうしようか、聞いてる人で本欲しいという人にプレゼントしようか。
いいんですか、
5冊だから、
ございます。
リスナーの人がね、本欲しいですと言ってきたら、その中から、適当にじゃ欲しいけど5人選んで
選ばせてもらって
で送ります。リスナープレゼント、
ありがとうございます。
祖父の流儀5冊プレゼントします。
わかりました。じゃあこれはこの鳥越慎太郎ニュースの職人チャンネルのフェイスブックページがありますので、そちらでも内容を詳細を、掲載させていただきますので、皆さんチェックしてください、
サイン入りで。
あ、嬉しいですね、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひ欲しいという方はお問い合わせください。よろしくお願いします。鳥越さん、今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。 鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページ、ニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。